今夕の聖書箇所を拝読いたします。今夕はコリントの信徒への手紙に13章11節から13節です。それではお読みします。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なるものがあなた方によろしくとのことです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。以上です。それでは思いを一つにとして、一つにと題して、指導久子先生から説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙2の最後の言葉をご一緒にお聞きしました。この手紙は当時パウロとコリント教会との間に激しい対立と厳しい緊張関係があったということを今まで知らせてきていました。パウロはありとあらゆる攻撃を受けて、いろいろな誤解にさらされ、そういう誤解や攻撃と戦わなくてはなりませんでした。けれどもその手紙の最後を閉じるにあたり、パウロは祝福の言葉で結んでいます。パウロの最後の言葉は祝福の言葉でした。13節をお読みします。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。この言葉から後の教会はこれを祝祷としまして、広く礼拝の終わりに祈るようになりました。三位一体の神の祝福を与える祈りです。パウロにとって決して良い関係ではなかった教会の人たちに、最後の言葉としてパウロが語りましたのは祝福の言葉でした。祝福を祈ること、たとえ相手が自分と対立した関係にあるとしても祝福を祈るということは、私たちも学ぶべき態度であるのではないでしょうか。私たちの周囲にも偽りの情報や偽りの言葉、表面的で中身のない言葉、人を貶めたり憎しみを生み出す言葉があり、誤解や攻撃を生み出しています。私たち自身もそうしたたくさんの言葉の中で敵意を向けられて、助けを見出せない海の中で溺れてしまうというようなこともあります。けれども親切な人たちだけでなく、不愛想で敵意を示すような人たちにも祝福の言葉を届け、祝福を祈るようでありたいのです。溺れている者同士が互いにますます相手を溺れさせようとするのではなく、互いに助け合うように、互いに祝福を祈り、祝福の言葉を語りかけるものとなりたいと思うのです。それは取りも直さず、お互いを神の力と恵みに委ねることになります。私たちは順調に人間関係を保つということができる時もできない時も、むしろ敵対関係に入ってしまった間柄においても、悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはなりません。かえって祝福を祈りなさいという教えに身を整えられて、祝福の姿勢を示されるのです。この言葉は ペトロの手紙1、3章9節ですが、このさらに後には、祝福を受け継ぐためにあなた方は召されたのですというふうに続きます。祝福を受け継ぐべく、私たちは神の召しを受け、その同じ祝福を周囲の人たちに、親しい人たちに、また遠くの人たちに、離れて暮らす人たちに伝え祈るものとして選ばれています。それでは私たちはどのような祝福の言葉を語ることを許されているのでしょうか。でパウロはまず13節のところで、主イエスキリストの恵み、神の愛があるようにと語ります。主イエスキリストはあなたに恵みをお与えくださる方であり、父なる神はあなたを愛してくださる方だと。私たちはそのように語られるとき、自分自身がまた共に生きる多くの人たちがキリストの恵みとまた神の愛のもとに置かれた、そういう存在であるということを改めて知らされます。主なる神はイエス・キリストというお方を通して私たちのもとへと下ってこられた、そういうお方です。この地上の苦しみ、悩みを自ら経験なさり、この方の知らない悲しみはありません。誠の神は人の姿をとって私たちのもとに宿り、私たちの罪を負い、なお人間を愛する愛を保ち続けられました。十字架の贖いによって与えられる罪の許しを私たちにもたらしてくださいました。それでパウロは11節のところで、愛と平和の神という言葉を語っています。イエス・キリストを通して私たちの罪を許す恵みを与えてくださった神が愛と平和の神であられます。主イエス・キリストを通して恵みを与えてくださる神、この方がまさに愛の神、平和の神であるというふうに言うのです。神という言葉を語ったときに、それぞれ違う存在を思い描いているということがよくあります。神はふわふわした存在ではなく、私たち人間やこの地上を遠くから見つめていて、何もしないような、何も動かないようなお方ではありません。聖書の神様は多くのことに目をつむり、見逃してくれて、愛という言葉のもとで優しく包んでくださるというお方とは違います。もしそういう天から、天の彼方からただ見守っているだけの神を考えるのであれば、激しい試練の波に飲まれたとき、私たちの信仰は小舟のように大きく揺らぎ、ついに神の愛など、また愛と平和の神など絵空事だと思うようになります。激しい試練のとき、愛の神、平和の神など信じられなくなります。小舟は激しい波に飲み込まれてしまいます。わずかな希望の光も消え去ってしまったかのようです。災いが望むとき、試練のとき、それでもなお損なわれることのない信仰は、主イエス・キリストの恵みに裏打ちされた神への信仰です。主イエス・キリストの十字架と復活に根ざして語られる愛の神への信仰こそ、揺らぐことのないものです。私たちの主キリストイエスによって示された神の愛、それだけが私たちを誠の神なるお方につないでくださるものです。パウロがコリント教会の人たちに語りかけた祝福、そして祈りは、主イエスキリストの十字架の贖い、罪の許し、それによって示された神の愛があなた方と共にあるようにというものでした。 これが私たちが試練に襲われた時にも耐えることのできる信仰です。どんな時でも、また何が起こっても、神の愛が私たちを離れず、私たちに確かに与えられており、御子キリストが私たちのすべての罪を十字架に滅ぼしてくださり、ご復活によって永遠の命を与えてくださっている。それが私たちに語られている祝福の言葉であり、祝福の祈りです。そうであれば私たちもまた、どのような試練の中にあるときも、またどのようなつらい人間関係の中に入れられているとしても、この祝福の言葉を口にし、この祝福の祈りを祈り続けるものとされたいと思うのです。この主イエス・キリストの恵みが罪の許しをもたらしてくださること、神が私たちを愛してくださっている、そのことを知らされるので、11節でパウロは喜びなさいというふうに進めます。私たちが負っている最も大きな荷物は私たちの罪です。本来荷物はそれを肩から下ろしてしまえば自分とは別のものになりますし、また関わりもなくなりますが、罪はそうではありません。自分の力で自分の手で下ろすことができず、かえって体と離れがたく結びついてしまっているようです。このような私たちに喜びはなく、私たちの口に賛美はありませんでした。愛の神など、愛と平和の神などいないかのように思っていましたけれども、罪のない清らかな御子キリストが十字架に犠牲となってくださり、私たちの罪をすべて許し、私たちに新しい命をくださいました。もはや私たちのうちに住まう、また私たちの背負う罪はありません。あなたの罪は許された。この御言葉が私たち一人一人に語りかけられているからです。この御言葉を語りかけられ、それが自分に語られたものだと知り、また信じた人は感謝を持ってそれに応えようとします。その出来事をもたらしてくださった方にただ感謝し、その方を賛美せずにいられなくなります。そこに喜びが生まれます。パウロはその喜びを思い、あなた方は救いに入れられたのだから喜びなさいというふうに伝えています。主イエス・キリストがおられるのだから喜びなさい、兄弟たち。パウロはコリント教会の人たちにこのことを伝えたいと最後に願いました。私たちがどんな試練にあっていても喜びなさいと勧められる、この私のために命を捨ててくださった方が、主が私たちに命を与えてくださっているのだから喜びなさい、そのことを、私たちもまた御言葉を通して語りかけられています。さらに11節は、完全なものになりなさい、励まし合いなさいというふうに続いています。このことは私たちがまだ完全なものではないのだということを教えてくれます。もともとの言葉は、あなた方は完成されなさいというふうになっています。完成へと導かれるように、粘り強く努めるように進められます。そして互いに励まし合いなさい、元気づけたり慰めたり支え合うようでありなさい、共に救いをいただいた兄弟姉妹であるのだからというふうに言うのです。励まし合うというのも、互いに何の根拠もないのに空元気を語り合うといったものでないことは明らかです。 救い主がいてくださり、神の愛が私たちを導いてくださるのだから、そのことにより頼んで励まし合いなさいという勧めです。私たちは自分の力で自分を励ましたり、また元気になろうとしたり、弱っている隣人を励まして助けになりたいと願うことがあります。けれども、そこに確かな拠り所がなければ、互いに励ましたり元気づけたり慰めたりすることはできないと知らされています。私たちは私たちだけでは無力であるからです。しかし、主による救いをいただいたからこそ、その確かさによって励まし合うことができます。救いに預かった人たちは真の慰めと元気と励ましを与えることができる、伝えることができる人たちとして選び出され、自分たちには他者を励まし慰め支える、そのような使命が与えられていると知らされるのだと思います。パウロの祝福の言葉の最後は、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにというものです。13節の終わりにあります。聖霊による交わり、聖霊によって作り出される交わりです。聖霊なる神様は私たちに何をもたらしてくださるのでしょうか。パウロは第一コリント12章3節のところで、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないと語りました。聖霊によれば誰もがイエスは主であると言えるということでもあります。聖霊によって主イエスが神の子救い主であられることを知るようにされます。この方を父なる神が地上にお使わしくださったと分かるようにされています。聖霊によって私たちはみなし子のようなものではなく、三位一体の神と結びつけられている恵みを知るものとされます。神がよそよそしく私たちと無関係なお方としておられるのではなく、御子を十字架におかけになるほどに私たちを愛してくださった、その限りない愛の御心を知るようにされます。世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたと、ヨハネによる福音書はイエス・キリストのお姿を描きますが、まさにこれが主なる神の私たちに向けてくださった御心です。私たちを愛し抜いてくださる方がおられ、この方の真実な愛は決して揺らがない。パウロはコリント教会の一人一人にこのことを語りかけ、聖霊によってこの愛を知るように、またこの愛を味わうようにと進めます。聖霊によって私たちはお互いが主にあって一つとされているということも知らされます。11節の思いを一つにしなさい、平和を保ちなさいという勧めは、聖霊によって作り出される交わりにおいて実現します。思いを一つには同じことを思うという言葉が使われます。私たちは同じことを思うというのが本当に難しい存在です。ある人がこれは同じ信仰を言い表すことだと説明しています。本当に別々のことを思い、別々の考えで生きている私たちが思いを一つにすることができるのは、同じ信仰を言い表すからだというのです。みんな違う別々の人生を歩みながら、それが一つとなることがないにもかかわらず、それでも私たちは 一つの信仰を言い表すときに、一つの思いをいただくことができます。思いを一つにする。そして、信仰によらなければ、思いを一つにするということは難しいのでしょう。この一つの信仰、教会が受け継いできた信仰の内容によって平和を保つようにされます。信仰によって心の内に平安が与えられ、隣人との間に平和が与えられます。同じ一つの信仰を言い表して、私たちは神との間に、また隣人との間に平和を与えられ、そして自分自身とも和らぐことができます。パウロはコリント教会に、愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますと語りかけました。私たちにも同じ励ましと慰めが語りかけられています。愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。この慰め、この励ましは、あなた方一同と共にあるようにと13節の終わりの言葉に記されています通り、すべての人に対して語りかけられています。今、まだ信仰を言い表していない人も含めて、またコリント教会の人たちだけでなく、すべての人に、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが与えられています。私たちはそのことを少し先に知らされたものとして、この祝福をすべての人のために祈り続けるものとされたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い御名をあがめて賛美いたします。主キリストのご復活を覚えるこの日曜日に、 CS の礼拝、主日礼拝、またこの幽霊拝へと招いてくださって、共にあなたを賛美する時を備えてくださり、感謝申し上げます。あなたが私たち一人一人に命を与えて今日も生かしてくださいました。私たちの今日の技として、この礼拝を捧げる幸いに預からせてくださって、本当に感謝をいたします。新しく始まるこの一週間も、神様の御心に従って御言葉を携えて、多種イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが共にあることを信じて歩むものとならせていただけますようにお願いいたします。パウロがコリント教会に語った御言葉を聞いてきました。今まで神様ご自身が聖霊の導きを通して私たちに語りかけてくださり、感謝申し上げます。どうか教会の交わりにおいて神様の恵みを語り伝えて、伝道の志を与えられて歩むことができますように。私たちの間には不和があり、また平和な関係ではない、そのような交わりに置かれることも多くあります。現に私たちはさまざまな出来事の中で人間関係が崩壊しているような中に置かれています。しかしなおあなたの助けを求めて祈ります。どうか私たちの間に平和をもたらしてください。愛と平和の神があなた方と共にいてくださいますように、その祈りを祈ることができますようにお導きください。教会に連なるお一人お一人をあなたが御手のうちに置いてくださいますように、困難な状況に置かれているお一人お一人を助け、弱りを覚えているお一人お一人に慰めをお与えくださいますようにお願いいたします。私たち互いに祈り合い、励まし合い、歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。 小さい人たちを育てる大切な役目を担っておられるお一人お一人に特別なお支えがありますように、あなたが作ってくださったこの世界をどうかあなたが導いてくださるそのままに、愛の御心を知るお一人お一人として育っていくことができるように導き守ってください。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。